2 years ago, I presented the idea to Carla that we should move to Japan and teach English. I intended it as a joke, thinking that the idea was too far out there that we would laugh and just go about our business afterwards. But to my surprise, she said, yeah, let's do it. So we were going to Japan.
おはようございます。私の名前はジェーン・シュラブと言います。
やっぱり人気ますよね。
私はこの2年間ですね、水戸で暮らしをしてきました。2年前ですね、日本に来る直前の時、妻のカーラと、日本に来るっていうこと、日本に来て英語を教えてくれることについて、話をしたんですね。まあ、実はその2年前、2年半ぐらい前でしょうかね、日本に行って英語を教えるなんて妻に言ったのは、まあ、半ば冗談のつもりだったんです。そんなことを、あるわけないと思って行ったんですけども、ところが驚いたことに、冗談のつもりで軽く言ったら、妻の方がですね、それは今ね、ぜひ行きましょうそう言ったんですね、それで私たち2人は日本に行くことになりました。
When telling people about our decision to come here, I was met with various reactions and responses. For me, most of them were, Japan? Really?Why? The only answer I had for them was, it's going to be fun, you know, like an adventure. We like kids, and we'll be teaching them English. We speak English, so. And that was usually followed by, have you ever been there? No. Do you speak Japanese? No.
さて、そのようにして私たちが、普通にアメリカで暮らしていた2人がですね、日本という全く、行ったこともない国に行くっていうことを決めてるからですね、周りの友達、知り合いに話していったわけですけども、多くの人はもう驚くんですね。日本に行くの？なんで？そういった問いに対して私が答えることができたのは、だって面白そうじゃない。なんかすごくワクワクするんだよ。私たちは学校で英語を教えるんだって。2人とも子供好きだし、英語を教えることだってできるだろう。だって僕たちアメリカ人だから英語は一応話せるし、そういうふうにこう思ったわけです。でも多くの人はですね、だって日本なんて行ったことあるの？聞くんですね。全然ありません。日本を話せるの？全然話しません。という時間がかかったんです。
And that was usually the end of the conversation. Honestly, I didn't have any better answers as to why we would leave decent jobs, our families and friends, to go somewhere we had never been, knew nothing about, and didn't speak the language. All we knew was we were ready to do something different.While all of our friends were buying houses and doing the things you are supposed to do as young professionals, we were ready for an adventure, something different than what everyone else was doing, and this certainly was very
different. なんて答えたらいいのか、いい答えも見つからずにいたんですね。その時私たち夫婦2人は大学を卒業していて、まあそれなりの仕事にもついていました。当然母国であるアメリカには家族もたくさんの友達もいますし、それなのにまだ一度も行ったこともない見知らぬ国に、 こういうところに行く、言葉も話している言葉もわからない国に行くっていうことに対してちょっと戸惑いもあったんですね。まあただ私たちが思ったことは、必ずしもみんなと同じことをすればいいわけじゃない。私たちの友達はもう当時大学を卒業して、仕事を始めていましたから、それぞれ、まあ、社会人として立派な、生活を始めていたんですね。ある友達は、家を買ったり、そして準備を着々と進めていました。でも私たちはみんなと、違ってもいいんだ、そう思ってきたんですね。まあ、結果的に確かに私たち夫婦の二人は日本に来て、このアメリカに残った友達とは本当に違う、生活をすることになったんですけども。
After the 11-hour plane ride to Narita, we were pretty worn out and jet-lagged. After a bus ride and dinner I don't remember, we arrived at our apartment. It was small, and that was okay. There wasn't any food in the refrigerator, and that was okay. It was only at 8 o'clock in the evening, and we were ready to go to bed, and that was okay. But at 4 o'clock the next morning, we were woken up by a huge earthquake. That was not okay. As our bed was shaking back and forth, Carl and I just turned and looked at each other, didn't say anything. But we both knew exactly what the other person was thinking. What on earth were we thinking? The shaking stopped and we buried our heads back onto our pillows and tried to go back to sleep.
さて、日本に来るというのはどういうことか。アメリカから11時間ほど、飛行機に乗り続けて、そしてよく成田空港に到着したんですね。もうその11時間乗ったというだけでもうだいぶ疲れていました。また着いてみると今度は時間が違いますから、時差ボケもあったんですね。でさらにそこからバスに乗り継いで、どこかで夕食を食べたんですけども、もう眠くて、疲れてて、どのようにしてその指定されている、住まいですね、アパートに着いたかも覚えていないくらいの状態でした。まあ、小さい部屋のアパートでしたけども、まあそれはいいかな、今どこでも暮らしていける、大丈夫と思いました。一応、冷蔵庫はついていましたけども、もちろんついたばかりで、冷蔵庫には明日食べるもの何も入っていない。まあ、それもしょうがないか。大丈夫と思いました。8時、午後8、夜の8時を時計回っていましたけども、まあ、もう眠いから寝ようか。まあ、8時に寝る。それもしょうがない。まあ、大丈夫と思いました。ところが、寝てしばらく経った。午後午前4時ぐらい。朝の4時ぐらいですね、私たちは急に、巨大な地震によって、巨大じゃなかったかもしれませんが、地震によって起こされるようになるんですね。それは大丈夫とは言えない。大丈夫じゃないって、というくらいの大きな地震でした。私たちの、この寝ていたベッドが揺れるんですね。アメリカでは全く体験したことないような地震というものでした。夫婦で2人でお互いに顔を見合わせて、もう何を言っていいかわからない夫婦2人でしたけども、お互いに、心の中で思っていたことは同じだと思うんですね。なんで日本に来ちゃったんだろうそういう気持ちだったんじゃないかと思います。やがて揺れは収まったんですけども、もう怖くて、布団に顔をうずめて、その晩はどうにか寝ることができたことと思っています。
Things in Japan were very difficult at first, but small victories helped make things easier along the way. Like when we bought a sofa from Mitori and had it delivered to our apartment all by ourselves. That was a big deal for us. Getting our driver's licenses and going to Tokyo alone for the first time. Things like that really helped.
はい、そんな日本生活でしたけども、でも、ちょっとした嬉しいことがあると、それでこう、いいなと思えることもありました。例えば、そうですね、家具のニトリに行って、アパートに 据付けるソファーを買ったとき、日本語わからない私主婦が自分たちで行って、自分たちでこのソファーを買って、さらにそれを、アパートに配送してもらうところまで自分たちでできた。これは本当に、頑張ったなと自分たちでも思って、思えて嬉しかったです。それから、日本の運転免許証を取る。これも結構難しかったんですけども、頑張って取れる。そういったことがこう嬉しくなって、なんか、前に足を進める原動力になっていくんですね。やがて、車に乗って東京まで、自分たちだけで行けるようになりました。そういうこともとても嬉しかったんですね。
So it really helped with the relationships that we made with people here at the church. From our host family, Kumi, Ami, and Mio, inviting us over to make tacos and taking us out for karaoke. The fun movie nights at Asumi's house.The Richardson's uplifting and positive spirits, plus Vanessa's amazing cakes. Japanese class with Keiko, and going on road trips and hiking Fujisan with Miyako. These people and many others have given us many memories of Japan that we will never forget, and we are truly grateful for everything people have done for us.
しかし、そうしたこと以上に、本当に私たち夫婦がこの日本に来たということ、水戸に来たということで感謝できるようになったのは、他でもない、この教会の皆さんと本当にいろんな形で触れ合うとき、一緒に時間を過ごすことができたからです。ホストファミリーの、システムがあって、私たちは星野家ですね、久美さんと娘さんの姉さん、美穂さんの、ホストファミリーの家に、一緒に入りました。そして一緒にカラオケに行ったりとか、あるいは、星野家にアパートに招かれて行って、そこで、メキシカン料理のタコスを食べたりとか、あるいは、アスミさんの家に招かれて、娘さんたち楽しく映画を見た思い出とか、あるいは、トニー・バネッサさん、リチャードソン家に招かれて行って、本当にこう元気な家族で私たちも励まされて、それと同時に、バネッサの有名な美味しいケーキをいただいたりとか、それから、教会では、広島恵子さん、その他の方々たちから日本語のクラスを受けることができました。やがて、親しい友達もできていって、美奈子さんとは一緒に富士山に登りにまで行けた、そんな嬉しい思い出もました。こうしたたくさんの人たち、その他にも本当に、言い尽くし得ないほどたくさんの方たちと楽しい時を過ごすことができたわけですけれども、そうした皆さんとの時間を、皆さんと時間を過ごした思い出というのが、私たち2人にとっての日本における最大の思い出、忘れることができない思い出なんだと思います。ですから皆さんがしてくださったこと、
Now, I'll be honest, and I can only speak for myself. The decision to come to Japan wasn't based on any conviction that I felt from God that this is where He wanted us to go. I thought it was going to be a fun adventure, full of interesting stories, experiences, and a good way to save some money.
私はクリスチャンですけども、まあ、正直に言って、いつもいつも神様がとか、信仰がとか言って、あるいは神様がこういうように命じたからそれに従いますとか、そんなふうに真面目に思っていたわけではないんですね。正直に言えば、この日本に来るという決断も、完全に神様がそのようにしなさいって導いてくださったと感じながら来たわけではなかったかもしれません。私はむしろですね、何か新しい世界に飛び込むこと自体が面白いのかなとか、思い出話がたくさんできるのかなとか、あるいは夫婦2人で、いただきますからお金も少しは貯められるのかな、そんなことを思っていたかと思います。
But as it turns out, God didn't really care that I didn't consult him about it first. He came anyway.
しかし今私がここで申し上げたいことは、そんなように私たちが、ある意味いい加減であったにもか かわらずですね、実はそのような私たち二人と共に神様がいつもいてくださったということを今になって実感しているということです。
Something important that I've learned about my time in Japan, more important than knowledge about how to travel through Cambodia or how to ride the subways in Tokyo, is that God is so powerful that He can use any situation you are in to do His work. He is so powerful, He can and will use us even when we don't ask Him to. Now, the power of God working in us is something that I have been taught all my life growing up in the church. But now I can say I honestly believe it.
Yeah. 私がですからこのようにして日本で暮らすことができた時、そこから学ばせていただけること、あるいは学ばせていただいたこと、それは単なる見知らぬ国を旅行したとか、あるいは複雑な東京の地下鉄を、マスターしたとか、そういうこと以上に私たちが信じている神様というのが本当に見えないけれども大きなことであって、私たちが、突入するどのような状況においても、神様が全てを導いてくださる、私たちの弱さとかを通して神様が働いてくださるということだと思います。
Now when we return back to America in a couple of weeks, I'm going to be praying that you can show me, show us、what He wants us to be doing. We know thatthat He will be with us wherever we go, but this time I want to be working with God. And I think that with a lot of trust, when you're living for God, you can have the most exciting and adventurous life you can imagine.
はい、そんなことで、私は実はアメリカで教会で育ちましたから、神様のことは小さい時からよく聞いてはいたんですけども、今思えてみればそんなに、体験として信じることなかったかもしれません。でもこの日本での体験を通して改めてですね、信じる、それは、神様の力があるということ、これからアメリカに、数週間後には帰ることになりますけれども、今私が祈っていること、それは、これまで神様が示してくれたのと同じように、これからも神様は私たちがどこに行くべきかを示して教えて、そこに導いてくださるので違いないということ、私たちが行くとこどこにあっても実は神様は共にいてくださるということ、ですから、今度ははっきりと確信を持って、私は神様のために、あるいは神様と共に、生きる人生を送りたい、そういうことです。ありがとうございました。前、東大王様のカーラーが集まってますけども、そうですね、一曲